はるみのやってみなよ。このチャンネルはライフステージの変化に振り回されず自分の人生を生きたいと決めた女性、完璧主義で石橋を何百回も叩いて渡っていた私がパソコン一台で自由に働くを叶えるまでの経験やティップスをお伝えしています。噛みました。はい、今日は6月10日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都はねすごくいいお天気なんですけど、朝すごく寒いですね。はい、なんかここ最近の梅雨ってさ、なんかで見たんですよ、昨日なんかで見たんですけど、ここ最近の梅雨って梅雨でもめちゃめちゃ暑いじゃないですか。 でもきっと多分私がちっちゃい頃って梅雨も寒かったような気がするんです。だからまあ普段通りなんかな、ほんまはこっちなんかなとか思ったりしててね。なんかここ最近本当に暑いことに慣れてしまっていてね、まあプールとかもそうですけど、来週からですね小学校も保育園もプールが始まるんですけど、いやきっと寒いやろうなと思いながら、でも私がね小学校の時とかもう唇をさ真紫にしながらブルブル震えながら入ってたなと思っていて、でなんか我が子とか去年とかもほとんど入れなくってですね、水温が上がってなんか外気との差みたいなんでねやるんですよね、あれってこう保育園もほとんど入れなくてですね、ねえ本当にどうしたもんかと思ってたら今年はなんか寒いぞと思ってね、まあ梅雨に入って、まあ普段というか、まあこれがそうなんかなって思ったりもするんですけどね、なんかこうあのエアコンのクリーニングとかもさ、私今月の下旬に来ていただくんですけど、あまずい予約してなかったと思ってね、なんかせっかくクリーニングするのにクリーニングする前につけたくないじゃないですか。まだつけてないんですけど我が家エアコンをね、ねだからと思ってたら案外なくてもいけるなと思っていて、なんなら夜寒いみたいな感じなんですけどね、本当にびっくりです。なんかようわからないなと思いながら過ごしておりますが、さて今日はですね、私のまあ失敗談をお伝えしよう。失敗談じゃないな、なんかよくね言われるんですよ、私あのねこうやって秘書っていう業務をやらせてもらっていたりとか、経営者さん事業者さんのサポートをさせてもらっていたりするとですね、そういうことに精通してるんだろうなって言われるんですけどって思ってイメージを持たれたりとか、まあ元々ですね役員秘書をですね大手メーカーさんでやらせてもらっていたので、だからでしょう、だからできるんでしょうって言われがちなんですけど、まあ私のあの役員秘書を始めた時の、今日はですねポンコツぶりをお話しできたらなと思っておりますが、私ですねまあ普通の大学を卒業したので秘書の勉強とか一切してこなかったんですよ。で、新卒で入った会社がブライダルの会社だったので、やっぱりマナーだったりとかはやっぱり厳しかったんですよね。多分きっと他の、ね、業種とかなんだろう、こう、なんていうのかな、内勤とかって言われるような、業種とかよりも多分あるビジネスマナー的にはやっぱりこうね、ブライダルとかホテルとか、客室乗務員とかってなんか厳しいイメージあるじゃないですか。まあ確かに厳しかったんですよね、で身なりとかもそうだし厳しかったので、まあそれはすごくありがたいなと思っていて、なんだろう、そこで培ったものってすごく大きかったんですよね。で、まあ、その経験はあれど秘書の経験とかないんですよね。で私今でこそ新幹線たくさん乗って東京とか行ってますけど、その時新幹線なんて多分1回ぐらいしか乗ったことなかったんじゃなかったかな、ね、やっぱりこうそれまでずっと大学生だったので、大学生、まあね、社会人になってもそんなね頻繁に東京とか行かないしさ、でなんだろう、社会人になっても、あ社会人だけど大学生の時なんて、まあ、夜行バスですよっていうね世代だったので、私はなのであの新幹線とかっていうものに慣れてなかったんですよ。で一番最初に秘書になっ て一番最初に来た業務がですね、新幹線を取ってほしいやったんですよ。で、あ、分かりましたって言って、で新幹線ぐらい取れると思ってやったらですね、新幹線座席がありますでしょ、指定席の。でその座席の順番とかを知らずにですね、私ねど真ん中でなんか空いてるわと思って、こう3、2であるじゃないですか新幹線って。なぜかです、3列シートの 私どこ撮ったんだっけ、真ん中撮ったんかな、なんか両隣空いてるしと思って、もう今思うと最悪ですよね、本当に本当にと思って撮ったんですよ。もうそこでお叱りを受けまして、と思って、あそこで知るんですよ、新幹線にもそういう撮る座席のいい場所っていうのがあるんだっていうことを知るんですよ。で、海外出張の多い方だったので、海外出張も行かれるので、まあ、それを得て海外出張を次ね手配しなきゃいけない時があったので、海外出張の時も、まあ、なんかそういうことが多分ね当たり前だと思って引き継がれてなかったんです、多分知らなくってさ、私そういう常識がなかったので、全然そういう自分もそういう機会がないし、誰かの撮ったこともないし、でここがいい席だなんて知らないわけですよ、普段乗らないからね。でここを撮ったら、そのね3列シートのど真ん中を撮ったらですね、どういう結末が来るかっていうのも知らないわけですよ、全く私は乗らないので。ってなって、いやいやいやみたいな感じでも失笑ですよね、でなんかそしたら、その後ですね、違う方の、飛行機を取ってほしいって言われたので、それはなんか、なんか部長付きみたいな方の新幹線だったんですけど、で今度違う方の飛行機を取ってほしいって言われたので、私その部門の、なんだろう、書務的なことも兼任してやってたので、でなんかその、ね、飛行機を取るにしても役員さんの、そうかと思って、新幹線でそういうことがあるなら飛行機でもそれがあると思ったんですよね。で私飛行機の方がどっちかっていうと乗ってたんですよ。そう、海外旅行が大好きだったので、大学生の時は海外にね留学したり旅行行ったりとかしてたので、お、そうかそうか、新幹線でもそれがあるんだったらきっと飛行機でもあると思って、そこは、先輩の秘書さんに聞いてとか、やり取りしている旅行会社さんに聞いて、ここでっていう話をしたんですよ。そうっていうのがあってですね、本当になんか私これから得た経験ってすごく今でも、もう今でも覚えてますよ。本当に秘書になりたての頃にまさか自分が新幹線の座席取りで失敗するなんて思ってないわけですよ。なんかもっとね、こうなんだろうな、ビッグなことじゃないですけど、そういう秘書的なところで、つまずくと思ってたら、まさかの新幹線の役でつまずいたんです、私一番最初っていう過去もあるぐらい全く知らないんですよね。そういう誰かのサポートをして、その人がどういう状態で、だからどういう状況でそこにたどり着くかっていうところまでこう想像ができてなかったんですよね、私は経験不足で。でも本当にそこから得た経験って今にもめちゃめちゃつながっていて、失敗をしたからこそ、そこで私がやっちまったからこそ、次のその飛行機を取るときにやらずに済んだんですよね、それを。でもちろん知ってたに越したことはないですよ、知ってたに越したことはないけど、知らないことの方が今でもやっぱり圧倒的に多いわけですよ。私も知らないことってたくさんあって、多分きっとこのままずっとこう年数重ねていっても知らないことって5万とあるわけで、そこにビビってたら何もできないわけで、でやってみて、でそこから得て考えが発想が効くんですよ。だから新幹線であったら、新幹線であったら飛行機でもあるよねとか、でなんか車のね座席はね、多分ねビジネスマナーか何かで学んでたんですよ、私大学の時に。そうは知ってたんですけど、とかなんかいろんなこう手配事だったりとかを、ただ手配をすればいいだけだと思ってたんですよ、私その時。でも手配をするだけじゃなくて、手配をするの裏側にはその方がその道中どういう状態で行けるのか、で役員さんとかだと、お仕事をされたりとか、があるのでとか、なんか資料を読んだりとかがその間にされてることがあるので、なんだろう、快適にお仕事ができる状態で、例えばですけど飛行機とかだとフライトが長くなるので、向こうに行っていい状態でお仕事がスタートできるようにっていうところまで組めるようになったんですよね。そう、これは本当にあの時失敗をしなかったらきっと多分そこまで考えれてなかったんですよ。 そう、座席を取るっていうことで、たまたまね、たまたま私がじゃあうんとそのね役員さんが好きな席を取れてたら、うんとあれですけど、なんか失敗じゃなく、失敗がなんかそのまま素通りしてしまって、あんまりうんと変わんなかったのかもしれないですけど、それをやることによって、ああそうかそうか、移動っていうことだけじゃないんだなっていうことを知ったんですよね。っていうふうに、こう何か自分がアクションをして、仮にうまくいかなかったとしても、それが自分がただああやばい失敗したどうしよう汗汗汗もありましたよ。でもそこから、あそうかそういうことかみたいな、学びを自分が得れるかどうかだと思ってるんですよね。そう、今でも私も失敗します、ああやっちまったみたいなことはやっぱりあります。ロボットではないので、でその時はもうとりあえずすぐ謝ります。やっちまった時はもう隠さない、時間を置かない、すぐ謝るっていうのは私は本当に徹底してて、で徹底してて、そこからじゃあ次どういうアクションをしたらいいのかを結構考えるんですよねっていう癖がつくようになったので、最初からこれができてたわけじゃなくって、失敗があったからこそできてることなんですよ。だから仮に、新幹線をうまく取れてたら、多分こんな発想にはなってなかったんですよね。でまあどこかできっと失敗するでしょう。失敗というか、例えばじゃあね、なんか飛行機とかで失敗したかもしれないし、わかんないですけど、なんか違うところでその想像力っていうのが欠けてるので、マイナスマイナスというか、なんだろう、やっちまったなみたいなことになるんだと思うんだけども、でも本当に私は失敗は宝だと思って、よく言うじゃないですか、失敗は成功のもとって言うんですけど、本当そうだと思っていて、うまくいってる、うまくいくに越したことはないけども、うまくいってたらさ、なんか楽しくないと思うんですよね。気づかないしさ、それなんとなくうまくいってるだけかもしれないじゃないですか、とかさ。だからでやっぱりこう、よく多くの方が失敗が怖くて動けません、失敗が怖くてできませんっておっしゃるんですけど、きっとその今までの失敗をプラスに、なんかプラスに変えたことってきっとあるんですよ。何か今までできっとね、やっちまったみたいな経験がない人の方が少ないと思っていて、きっとみんなやっちまったみたいな時あると思うんですよ。でそのやっちまったを、なんだろう、プラスに変える時ってあると思っていて、これ普段のね、生活でもあって、お料理とかでさ失敗する時もありますよね。あれめっちゃなんかこれ辛いみたいなね、という時とかは、私本当にね、料理とかもう本当に目分量なんですよ。で目分量で適当にやる時があってですね、バーってこう醤油一回しとかねやっちゃうんです。本当はね、ちゃんと大さじ何ぼって書いてあるのにやらないんですよ、私。それ本当にめんどくさがってね。でやり、それをビャーってやるとですね、辛くなっちゃったりする。あ、やっぱりちゃんと測った方がいいんだなって思ったりとかして、なんかその大さじ、なんかそれで一回しでうまくいった料理はそれでいいんですけど、あ、これちょっと違うわと思った時とかは、次なんか作る時とか測ったりとかしていて、っていう風に、やっちまったっていう経験からうまくどう転換させるのかっていうのはやっぱり発想だし、本当になんかそれがあるからこそ今の私がいるなと思っていて、なので全然ね、最初からできたわけではなくってですね、なんかこうやって先回りして考えるとかも全然なくってですね、はい経験で培ってきたっていう方が圧倒的に多いです。勉強したことがないので、私は秘書に関して、はい、勉強したことがない、別に秘書科を出たわけでもないので、でやっていくうちに、ああ楽しいなと思って、あ、これすごい楽しいと思って、私初めてだったんですよね、仕事の中で自分から勉強しようと思ったのが、まあぶっちゃけ初めてで、その時がそれぐらい楽しかったんですよ、秘書の仕事って。で秘書検定をですね、準1級まで取って、まあ今思うとはな、使うかって言われたら使わないですけど、すごい勉強したんですよね。普通に仕事をしながらですよ、仕事をしながら、準1級とかって面接があるのでとか、めっちゃ勉強したんですよ。で、すごく良かったなと思うのは、勉強した 資格を取ったっていうことよりも仕事をしながら あなた勉強したんですねって自らっていうことを言われたことがあって、あそうかと思って、なんか別に資格を取るだけではなくってその姿勢っていうのが大事なんだなっていうふうに一個学んだことでもあって、なんかそうやってね、こう自らやりたいことを見つけて、そうやって資格の勉強仕事がある中でしていて、でまあそれで合格できてっていうところだったりとかね、やっぱりそういう自ら動く力とかっていうのは評価されていたんだろうなっていうふうに感じていて、だからね、本当に失敗ばっかりでしたね。全然わかんないと思って本当になんかね、何にもわからないところからもうね全然違う畑に行くみたいなところをしていたので、いっぱいたくさんやっちまった経験はあるし、でもなんかその都度学ばせていただいたなと思っていて、でやっぱそのやっちまうのはしょうがないと思うんですよね。今でも私も失敗ある、しょうがないっていう言い方は変なんですけど、ないに越したことはないんだけど、どうしてもやっぱりやってしまうことはあるから、やってしまうちゃうことを恐れてたら何もできなくって、じゃあやってしまったとしてもそれをどう次につなげていくかの方が私は大事だなって、やっぱりこうね、その時秘書になって初めて新幹線でミスった時から思うのは、本当にその時思っていたのは今でもすごくつながっていて、そうまさか自分がですよ、新幹線の取り方でお叱りを受けるなんてもう全然想像してなかったんですよ。微塵も思ってなかったけど、やっぱそういう、知らないことを知るっていうのはやっぱりやらないと分かんなかったこと、新幹線取ってみないと分かんなかったことなんですよ。なのでなんか結果的に良かったなと思うし、なんかそこから学びをたくさん得れたなって、で今にすごくつながっているなと思うので、ぜひですね、失敗を恐れないっていうのは本当そうだと思ってて、もう失敗したっていいんだよって言って、私すごく子供にも言います。なんかやっぱりもうお姉ちゃんになってくると何かをミスって恥ずかしいっていう思いがやっぱ出てくるんですよね。もう4年生にもなればいいじゃんみたいな、だってやってみないと分かんないっしょみたいな話をするんですよ。あそっかみたいな、そりゃそうだよねって言うんですよ。やっぱり子供なのでそこは結構素直だなと思うんですけど、そうそうかって言ってやるんですよ。でなんか、まあ、うまくいくいかないはあるんですけど、あこれうまくいかへんかった、じゃあ次どうしたらいいかなとかっていう話ができるので、そうやっぱそれって結果的にね、親である私自身が失敗しても大丈夫よって、次にねどうつなげるかが大事だからっていうスタンスを自分自身がちゃんとインストールしてないと子供にも口ばっかりになっちゃうんですよね。そうなのでやっぱ伝わんないんですけど、そうなんか本当にやっぱね、夫もやっぱりね、そういうところは本当に失敗してもいいじゃんっていうスタンスなので、まあ夫婦揃ってそういうスタンスなので、きっと多分子供たちもねよくチャレンジするなと思っていろいろ見てるので、なんかそこは良かったなっていう風に思ったりしてますね。なのでぜひぜひ大人になるとね、いろんなことを考えて失敗するのってめっちゃ怖かったりするんですけど、失敗を恐れてやりたいな、気になってるなってことをやらずにさ、なんか何年も経っちゃったらさ、子供じゃないので私たちはあっという間にね40、50、60となっていくし、まあ年齢がね上がるごとにこれはもう逆らえないです。体力気力ともに落ちていきますからね。なので今が一番若いですので、どんな人でもね今が一番若いから、やっぱ年を取れば取るほどそういうところに気が重くなっていくじゃないですか。で結果的に自分の人生諦めちゃうって私はもったいないなと思っているので、ぜひですね、なんかそういう、まあ私は講座の中でそういう安心安全な場っていうのを作ることがもう一番のミッションだと思っていて、みんなが失敗できる環境というか、成功も失敗もできる環境を 整えてご提供するっていうのは、私は本当に常々すごく大事にしていることなので、なんかね、そういうもう本当に、なんだろう、ここなら大丈夫っていうね、空間でどんどんあのこけてくっていうの方が私はうまくいくと思ってるんですよね。し、早くうまくいくんです。私自身もこれは経験があるので、本当にここだったら大丈夫っていうところを、まあ、皆さんの中で見つけていただいてね、なんだろう、どんどんですね、こけて、でまた立ち上がって、次じゃあ違う道に行ってみたいなことをすると、どんどん叶えたい将来が叶っていくんじゃないのかなと思っております。それでは、それでは素敵な一日お過ごしください。バイバイ。